皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ、自由に、シンクして、語る番組です。今日の、テーマはですね、先週に引き続きまして、安全保障を広い意味で、地球的宇宙的といったらちょっと話大きくなりますけれども、俯瞰するということで、安全保障について語っていきたいと思うんですけれども、先週はですね、安全保障の、いわゆる、覇権安定型勢力均衡だ集団的安全保障協調的安全保障とか、そういう成り立ちとこの150年の日本がいかに戦争してきたかというような、そういうような話ですね。中井町民の3人の酔っ払い三水人競輪問答をベースにしながら、お話しさせてもらったんですけども、今日は後半といたしまして、戦争っていうとですね、クラビッツという方がですね、戦争論という中で、戦争っていうのは、自分の意思を武力によって押し付ける、自分の意思を実現することが戦争の目的であると、戦争、安全保障もそうですけれども、目的があると。で、その目的とはですね、個々の戦争に勝利するというのが目的なくって、戦闘に勝利するというのは目的なくって、自国に有利な平和条約を結ばせるとっていうのが、クラウゼビッツが言ってる戦争論なんですね。そうするとですね、太平洋戦争、パールハーバーに1941年に始まる、太平洋戦争を見てみると、アメリカと日本の国力、いわゆる天然資源、そして全てのテクノロジーみたいな日本が勝てるはずがないと。しかし、おそらく山本五十六は、いわゆる、アメリカにもいた、人なんですけれども、アメリカの力っていうのを知ってる人間でも、日本の、国内における軍事勢力に、政治がそれに追いやられて、どうしても戦争しなければいけない状況になったと。それは、いわゆる、1、2年なら、どうにか、この戦闘というか、それに対してはですね、日本は、集中して、やればですね、負けないとというようなことでやったんですけども、やはり、4年という長期戦になれば、エネルギーの問題あるいは、テクノロジーの問題も含めて、日本はもう負けてしまったと。ということは、クラウゼツが言った戦争論からいくと、この戦争の目的ということ、そしてどのようにするかという、いわゆる自国に優位な平和条約を結ばせるという意味で、やっぱアメリカが、それなりの戦略上処理したと。でまた、日本がですね、満州事変もそうですけれども、日中戦争含めて大陸に出て、行ったと。そして結局、今から、要するに歴史的に振り返ってみますと、要するに、その当時の中国は、非常に弱かったんで、日本が一時的に、戦闘では、勝利していったと。しかしそれをどんどん、広い、中国にですね、日本が攻めていくことによって、日本は、いわゆる勝利するだけの、十分なエネルギー資源も人的資源もなかったと。そしてその間中国は、欧米にうまく外交的に働きかけてですね、日本の弱みにつけていったと。とすると、このクラブビッツが言ってる戦争論からいくと、中国、国民党ですね、やったことは、戦略上、いわゆる正しかったということで、そこで日本が負けてしまったと思うんですね。そうすると、二度と、このような戦争が起こらないような形でどうしようということで、いろんな研究が、なされてまして、例えば、ラセットとオニールの平和、要件というのがありまして、それは1886年から1992年の、戦争をデータベースにしながらですね、データを分析しながら、どのような平和の要素、要件があるかということを、 に関する論文なんですね。それは一つは、まあ、同盟関係、をしっかり持つと、まあ第二次世界大戦に関しては日本の、まあ、ドイツイタリア、まあ、そういう国と組んだことが間違いかも、同盟を組んだことは間違いかも分からないですけども、まあ、枢軸関係は悪かったと、まあ、次は、まあ、相対的な軍事力を持っていると、まあまあ、いくら専守防衛なりですね、まあ、いわゆる、非武装中立とか、まあまあ、それはありえない、戦争だとありえない、まあ、話かと僕は思うんですけれども、まあ、そういう、まあ国に対しても、まあ、相対的な軍事力を持つべきだと、まあ、僕は現代においてはですね、まあ、核兵器を持つという、これミューチャルアシュアディストラクションという、核兵器の抑止力は核兵器であるというような考え方も古いかなと思ってまして、むしろ、サイバーとか宇宙とか、まあ、そういう技術力をですね、まあ、持つことによって、撃った瞬間に、それを爆発させるとか、まあ、これは無理かも分かんないですけど、サイバー使って撃ったところに、そこを戻してとか、そういう技術力がひょっとして、まあ、SF の世界かも分かんないですけど、そういう技術力を持つことによって専守防衛が成り立つんではないだろうかと思ったりします。そして3つ目が民主主義、まあ、民主主義国家、これは、まあ、いわゆる平和の条件であると。で4つ目が、経済的依存関係、これを強くすることによって、まあ、戦争の潜在性を低くすると、まあ、そういうことかなと思うんですけども、まあまあ、経済的依存関係から言うと、現在のこの経済製造業の在り方というのはグローバリゼーションの中でサプライチェーンによって、ものが製造されて物流も成り立っていると。で5つ目が、国際組織に加盟、まあまあ、国連もそうですし、まあ、アメリカが、脱退しようとする WHO も、まあ、そうかも分かんないですけれども、まあ、第二次世界大戦の、まあ、いわゆる二度と戦争しない、まあ、協調的安全保障の意味を含めて、世界的レベルのですね、国際連合あるいは、国連機関がこうできた、ワールドバンクも IMF もそうですけれども、だ私はユニドという国連公用開発機関、ウィーン本部があるところで、7年間勤務した経験があるんですけれども、まあ、そのように考えると、国際機関をベースにしながら、こう安全を守っていくという、まあ、そういうことが成り立つんではないだろうかと。でウィーンにの時本当に勉強になったのは、まあ、いわゆる国連、まあ、ニューヨークに国連本部があって、ジュネーブにはまあ、WHO もそうですし、UNHCR とか難民関係、とかですね、ウィーンには、IAEA 核関係、ユニド工業開発関係、なりですね、そういう機関があると。で、スイスに並んで、オーストリアもですね、まあ、衛星中立国っていう、まあ、それ で、特にスイスの場合で面白いのは、衛星中立国で、ありながらもですね、まあ、武装中立国という、まあ、日本は、非武装中立ですけれども、スイスは、武装中立国、衛星中立国でありながら、自分の国を守るために十分、軍事力、武力力を持っていると。でもう一つ、スイスもオーストリアもすごいと思ったのは、国際機関を誘致することによって、これはですね、僕はウィーンにいるとき本当に聞いたんですけれども、ウィーンのドナウ川の近くに、まあ、いわゆる国連が並んでるセンターがあって、すごい今ビルが並んでて、ユニド国連工業開発機関もすごいビルです。私も個室をもらって、まあ、すごくそこには、世界中から、まあ、190カ国、まあ、180何カ国の、国籍の人々が集まってですね、まあ、そこでランチを一緒に食べたり一緒に議論したり、まあ、国連の共通の目的平和を語ることによって、まあまあ、そういうことの仕事をしてたんですけども、多くの国籍の人々がそのビルに集まるということは、これは最高に安全保障にプラスになると。なぜなら、核武装によって核兵器を持たなくても、その地区を攻撃するということは、 自国の人々を暗殺する、殺すということでありますから、一つの大きな軍隊を持つよりか、国連機関のようなビルを建てて、そこに多くの 箱の中に多くの、世界中の人々が集まることによって安全保障が成り立つと、まあ、これこそですね、すごく、まあ、レベルの高いという、軍事力で国を守るというよりか、実際、国際協力とか平和とか、そういうことで、守っていこうと、まあ、いう、そしてですね、まあ、コンドラチョフという経済学者なんですけども、これは長期ウェーブですね、景気の変動長期ウェーブで、まあ、いわゆる、まあ、戦争が発生した後、まあ、同時に必ずイノベーション、いろんな技術力が生まれるんだと、まあ、その国が命を、まあ、いわゆる、その子の自国の面をかけて、開発するイノベーションがすごいと。そしてマネーサプライとか資源の供給量とか、まあ、様々なこう要素が、こうあるんですけれども、まあ、いわゆる、この安全保障を、まあ、今語ってるんですけれども、まあ、いわゆる今軍事的な安全保障よりか今回の、まあ、新型コロナ危機で我々が学んだのは、安全保障にはエネルギーの安全保障もある、経済の安全保障もある、まあ、核エネルギーの安全保障もある、しかし最も怖い安全保障、まあ、自然災害もありますね、津波等の、しかし最も怖い、安全保障、世界的規模で一瞬、まあ、いわゆる、まあ、グローバリゼーションのおかげでこのコロナの、コロナのウイルスが世界中に広がってパンデミックになったと、まあ、これこそですね、人類が、共通の目的を持って、まあ、いわゆる国と国との軍事力の争いでなくって、パンデミックに対する、この、まあ、平和への課題というか、世界中のさまざまな、国籍、そのナショナリティを超えて、知恵を出し合って、ウイルスに戦うと、まあ、こういう形の安全保障が、まあ、大事で、そうすると、そのような安全保障のことを考えると、まあ、トランプ大統領が言ってる自国主義とかですね、自国民の貿易なり一つの、まあ、門戸主義的というか、非常に排他的な考え方よりか、本当に、いろんな国々が、協力して、パンデミックに対して、戦うと、これがですね本当に重要で、そしてまあ、今回パンデミックの、まあ、影響で、得たことはですね、都市封鎖とか、自由に活動できない、製造できない、そして物流流通も止まった、その状況においてですね、非常に地球環境問題が大きく、まあ、解決というか進展したと、まあ、そういう副産物もあったと。そうするとちょっとまとめて言いますと、安全保障は何ぞやといったときに、自国を守るというそういうことよりか、もっと広い意味での宇宙地球的広い、視点からですね、そして自分自国家族、そして地域日本、そして、地球域世界全体のことを守るという、まあ、そのような、まあ、パラダイムのシフトというか考え方が非常に重要になるかと思います。本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルはですね、安全保障について語りました大阪学院大学経営学部教授、中野保でした。どうもありがとうございました。